では今朝のメッセージの箇所をお開きします。ヨハネの福音書の20章19節から21節です。ヨハネの福音書20章の19節から21節、お読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。イエス様の復活の日の朝、まずイエス様は女性たちにその姿をお現しになりました。そしてですね、マリアはイエス様の弟子たちに自分がイエス様に出会った、そのような喜びの知らせですね、それを伝えたんです。でもここの19節にありますように、弟子たちはユダヤ人を恐れて扉に鍵をかけていました。一つの部屋に集まっていたんです。弟子たちは恐れを持っていました。で、おそらく自分もイエス様のように捕まってしまって処刑されてしまうかもしれない、そのように思っていたのかもしれないです。困惑していただろうし、途方に暮れていたかもしれないです。これまで自分が従うべき先生としてイエス様に従ってきた、犠牲もたくさん払ったし、多くのものを捨てて従ってきた、もうこの方こそこの国の王様になると信じて疑わなかったわけです。でもそのイエスが殺されてしまったわけです。ですので、これから自分たちはどうしたらいいんだろうかと。確かにイエス様は十字架にかかる前、自分はこれから後死んで、でも3日目によみがえると、イエス様はそのように確かに語っておられたんですね。また今朝マリアが復活したイエス様に出会ったと、そのようなことも言っていると。でも彼らの恐れというものが払拭されることはなかったんです。弟子たちは完全に信じることはできていなかったんですね。そして部屋に閉じこもっていたんです。イエス様は死の3日間というものを通られました。それと同じように弟子たちも暗闇の3日間というものを過ごしていたんです。でも死ぬことなしでは復活というものはありえないんですね。そしてまた暗闇を通らないと朝にはならないです。また古い命というものが完全に死なないと新しい命というものを得ることはできないんです。弟子たちはユダヤ人からの恐怖に直面していました。でもこれから後には彼らをもっと強烈な迫害、ユダヤ人から、またローマから、そしてやがては世界中においてクリスチャンは迫害されていくことになります。そのような迫害にこれから直面していくことになるんです。迫害と聞くと日本の私たちにはあまりピンと来ないかもしれないです。でもですね、それは今でも現実に起こり得ることなんです。タイで先ほど写真でお見せしました、再会しましたビクター・ジョン先生はですね、インドで何万もの教会を建て上げて何百万人もの人が救われている、そのようなムーブメントの中で用いられている先生です。最初ですね、そんな話を聞いてもですね、いやそんなもう何万も救われるとかほんまかいなと、なんとなく多いから何万とかですね、勝手に言ってるんちゃうかなとですね、そんな風にもう思っていたんですね。でもインドへ行った時に先生もいらっしゃいましたけれども、もう何千人もこう集まってくるこのカンファレンスというかリーダーの集会に参加したんですね。2000人、3000人、4000人、覚えてないですけれども、そのような数千人の方々が集まって、一人一人がもう家の教会をいくつも導いているようなリーダーである。その光景を見たときに、 あ、こんだけリーダーがいるんだったら本当にたくさん教会があって、多くのクリスチャンがいるのも、あ、これ本当だなと、思わされたのを覚えています。ただですね、教会といっても私たちが想像するようなこの立派な建物があって十字架が掲げられているようなそのような教会ではなくて家で集まっている家の教会なんです。そしてそのことに関してですね、ビクター・ジョン先生がこのタイの会議の中で一つの問いかけというものを私たち参加者に投げかけられたんですね。それはですね、もしあなた方の国で何か大きな迫害が起こって全てを取り上げられた失ったとしたら最後に一体何が残るでしょうかと、ちょっと考えてみてくださいと、そんな問いかけを先生は投げかけられたんですね。私も参加者のみんなもちょっと頭の中で思い巡らしました。皆さんも少し考えてみてほしいんですね。何か迫害のようなものがあって全てが禁止されてしまう、取り上げられてしまう、そうなった時に私たちには一体何が残されているでしょうか。迫害が起こった時にまず一番最初に狙われてしまう、それは集まる場所であったり建物ですよね。何か決まりができてキリスト教の団体は賃貸契約結ぶことができないとかですね、そういうふうになることがあるかもしれません。そうなるとここを出る必要があります。もしくは所有している土地とか建物、それらも押収されてしまって何か独裁政権のですね、党の事務所とかに使われるようになるかもしれないです。聖書ももちろん禁止されてしまって全部こう集められて燃やされてしまいます。隠れて持っているのが見つかったら投獄されてしまうんです。でまたインターネットをですね検閲するのもとても簡単なことだと思います。聖書関係の投稿とかですね、教会関係、クリスチャンの用語、そんなことをですねメールしたりとか LINE とか全てできなくなってしまうわけです。でもちろん中継配信もこう YouTube の投稿もできなくなります。また家であれどこであれクリスチャン同士で集まるということが禁止されることもあるかもしれません。もしくはどんな理由であってもですね、もう家族以外は5人以上集まってはいけない、そんな規則ができるかもしれないです。もしですねこんな状況になった時に果たして私たちには何が残されるのか、そのような問いかけだったんです。インドでも地域によってはこのような迫害が起こることもあるわけです。教会が燃やされたとかそのようなニュースを聞くこともあります。ですのでビクター・ジョン先生は教会堂を建てるということにあまりこだわりを持っておられないんですね。もちろん日本とか国によっては伝道のためにはこのような建物が必要ということも多いです。またタイの会議にはラオスの方も来ておられました。ラオスでは改宗して信仰を持つと投獄されるんですね。実際にこの方が投獄されてと、そのような写真をですね見せていただいてお証もお聞きしました。ですのでそのようなことというのは本当に現実に起こり得るわけなんです。で、じゃあ私たちには何が残されるのか、ビクター・ジェオン先生は4つのことを言われました。1つ目は神様ですね。ゴッド、神様です。神様は永遠なるお方です。どのような時も変わらないお方です。そして2つ目、全部で4つ先生言われたんですけれども、1つは神様、2つ目は私自身です。Me ですね。私はそこにいるということです。たとえ全てを失うような、全てを取り上げられるようなことがあったとしても、そこに神様がおられて、そして Me、 私はそこにいるという、この事実は確かなんです。そして私たちの信じている神様は復活の主なんです。イエス様が復活された日、弟子たちは恐れの中にありました。暗闇の中にいたんです。でもそのように鍵を閉めて閉じこもっていた、そのような弟子たちの中にイエス様は来られた。そして平安が与えられたんです。 私たちがどのような状況に追い込まれたとしても、暗闇の中にあったとしても、そのど真ん中にイエス様は来てくださるんです。自分で閉じこもっていたとしても、もしくはもう誰かによって閉じ込められる、そのようなことがあるかもしれない。でも主はそこに介入することができるんですね。そしてイエス様は復活の命に満ちたお方です。病を癒し、また本当に不思議な方法で状況を180度変える、そのようなこともできるお方です。思いもよらぬところから助けが与えられたり、私たちは経験してきます。ですので私たちは復活の主であるイエス様に信頼することができるんです。この箇所を読むときに本当に興味深いなと思わされるのは、19節でイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた、そのようにあるんです。ドアには鍵がかかっていた部屋です。どのようにイエス様が現れたのかわからないですけれども、イエス様はドアをですね、不思議に鍵を開けてガチャッと入ってきたわけでもなく、またスーッとこう壁を通り抜けてきたのかわからないですけれども、とにかく真ん中に来られて立たれたんです。もうまるでですね、実はイエス様がそこにずっと真ん中におられたかのようにですね、イエス様は弟子たちの真ん中に来られた。まるで弟子たちが気づいていなかっただけかのようにイエス様はそこに現れたんです。イエス様は私たちの真ん中におられます。私たちの心の真ん中におられますし、また聖書に2人か3人私の名において集まるところには私もその中にいますとあるように、私たちが集まるその真ん中にイエス様はおられるんです。その約束の通り、今朝もこの場所の真ん中にイエス様はおられます。また自分と他の人々の関係、その真ん中にもイエス様はおられます。イエス様は生きておられるんですね。どこにいてもそこにイエス様が来られて、そしてイエス様がおられるところには平安があるようにと語られたように、イエス様にある平安というものを私たちにもたらしてくださるんです。最後に残るもの、皆さんはどのように思い浮かべたかなと思います。神様、そして自分で、この二つというのは多分皆さんもよく似たことを想像したのではないかなと思うんですね。私も最初問いかけられた時にですね、いろいろ考えながら、いつまでも残るものは信仰と希望と愛ですと、そのようにあるので、信仰、それであったら自分が持てるかどうかは別として持つことができるものではないかなと、そのように神様と自分の関係、それを中心に考えるわけです。でもですね、続けてビクター・ジョン先生が言われた残りの二つ、それは本当に何か先生らしいなと私はとても思わされました。三つ目に先生が言われた残るもの、それは people、人々だったんですね。つまり私たちがどこに置かれていても、どんな状況にあったとしても、私たちが関わっていくべき人々が私たちの周りには与えられているということです。そして最後の四つ目もそれに関係しています。四つ目は God's mission、 神様の宣教、神様の働き、それがあるということです。私たちの周りには人々がいて、そしてそこには神様がなされる宣教、神様の働きが必ずあるんだということです。パウロがピリピで捕まったとき、投獄されました。牢屋に入れられました。その時もそうだったんですね。たとえ投獄されていて、身動きが取れなくても、彼らのすぐそばには他の囚人がいて、看守たちもいたんです。そして結果的に、彼らが救われるという神様の宣教、神の働きがそこには存在していたんですね。でも、パウロたちの神様への賛美、それがですね、扉を開いていったように、そこには彼らがいた、自分ですね、私と神様がそこにいた、それが重要だったんです。復活の日の夕方、 弟子たちは扉に鍵をかけて閉じこもっていました。でもですね、彼らにもまたこれから関わっていく人々、そして福音を伝えていくべき人々というものがいたんです。ですのでイエス様はそのことをすぐに弟子たちに伝えました。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと、イエス様はすぐにそのようなことを言われたんですね。復活したイエス様に出会って本当の平安を得た私たちはイエス様によって使わされていきます。あなたたちにはこれから出会っていく人々、そして関わっていく人々がいるんだ、そして神様がなさる宣教があるんだと、イエス様はそのように伝えたんです。弟子たちには使命があったんです。決してイエス様は生きておられた、やったと、イエス様にもう一度出会うことができた、万歳、めでたしめでたし、ちゃんちゃんちゃんで、もうそれで終わりじゃないんですね。もうそこからがスタートなんです。私たちはまずどうしても自分のことをまず考えますよね。でも私たちが成長してきたら本当に神様ということを考えるようになります。私と神様の関係でもですね、さらにそこから一歩を踏み出していくと、私たちの周りに置かれている人々に目を向けることができるようになるんですね。でも多くの場合、目を向けることができるようになってもそこで止まってしまうんですね。どうしたらいいのかわからない、こんな人がいるけどもどう届いていったらいいのかわからない、この状況をどう変えていったらいいのかわからない、難しい、私たちはそこで止まってしまいます。でもそこにですね、神様の働き、神様がなさる宣教が必ずあると私たちは信じることができるんです。神様、私、そこでストップしてしまう、自分の心に平安があるかどうか、自分の置かれている状況の問題が解決されて平安があるかどうか、そこにばっかり目が行ってしまうと、周りにいるピーポー、人々にまで目が届かなくなってしまうんですね。会議の期間中のですね、ある朝、せっかくなんでビクター・ジョン先生といっぱい話しようと思ってですね、先生がおられるところに行っていろいろ話を聞いたり質問をしながらですね、一緒に朝食を食べていました。その時にですね、コロナの時の話題になりまして、でそれで私もこう日本の状況が、教会がどんな感じだったのかっていう話をしました。マスクをつけなければいけなかったり、また中継だけの礼拝になった時もありましたと、まあそんな話をしていました。そして先生もその時期のことを話してくださいました。先生自身もコロナになられて数週間動けなかったそうですけれども、でも守られたそうです。インドの状況、以前アンソニー先生が来られた時に本当に詳しくお聞きしました。本当に大変なことだったかと思いますけれども、でもですね、先生がビクター・ジョン先生が話してくださったのは、そのような大変だった状況よりもむしろその中にあって周りの人々とどのように関わっていったのか、そのようなことを話してくださいました。先生方はですね、その働きの中で数百人の若者、元気な若者ですね、若者を動員して、そして地方の政府と協力しながら病気になられた方々の家々を訪問していったそうです。そして薬を届けたりですね、食料が行き届いていない、足りない家にはそれを持って行って配布すると、そのような働きを始めたそうなんですね。そしてそれが本当にその地域で大きな証になったそうです。そしてしかもその働きに加わった若者はクリスチャンだけではなくて、その地域に住んでいるヒンズー教の若い人たちもその働きに関わってくれた、一緒にそれをしていったそうです。そしてそれをしていくとどうなったのか、もう今まで若者ももう家に閉じこもって、もう携帯をですね、もういじるしかなかった、そのような子たちが今度は外に出て行って、そして人々のために、また地域のために役に立って、もうどんどんどんどんこう元気になっていたそうなんですね。またたくさんの若い人たちも救われたと、まあ、そのようなお証をお聞きしました。まさしくですね、もう恐れから都に 扉に鍵をかけていた、そこからイエス様によって使わされていったんですね。このお話を聞いたときに私はですね、先生がメッセージの中で語られた神様、私、そして周りの人々、そして神の宣教、この四つの言葉の意味というものが分かったような気がしたんですね。コロナの中にあっても自分に委ねられている人々がいて、神様が働いてくださる、彼らは信じて行動したわけです。私たちがどこにいてもどのような状況にあっても神様がおられて、そして私はそこにいる、そして私たちに委ねられている人々が周りにいて、そして神様がなさる宣教の働きというものが確かにあるんですね。そして私自身がその神様の働きに合わさっていきます。私たちはともするとインドだからうまくいくとか、日本は難しいとかですね、私が置かれている職場はとか、学校はとか、家庭はとか、そのように考えます。でもそれは関係がないんですね。インドも本当に大変だと思います。ラオスの迫害、もう日本とは比べることができないような、もう身体的な拘束を伴うような、そのような迫害があります。ですのでもうどこであってももう大変だし、もうどこであっても難しい、それは関係がないんですね。でもどこであっても復活のイエス様が私たちのただ中におられて、そして主が置かれた人々というものが私たちの周りにはおられるんですね。働きの内容、方法は異なります。でも私たちは他の場所と比べて落ち込んだりする必要はないんです。自分が置かれている場所でも必ず主が働かれると、私たちはそのように信じることができます。イエス様は言われました。私もあなた方を使わしますと、そのように言われたんです。その言葉の通り、弟子たちはやがて使わされていくことになります。部屋から出ていくことになるんです。そして彼らのその真価が問われるというか、その本気が試されるというか、それが明らかになるのは部屋から出ていった時ですよね。もうみんなで一緒に集まっていて、そしてイエス様が本当に目の前で現れている、そして礼拝をしたり祈ったりする、そのような時ではなくて、むしろそれぞれに使わされていく、バラバラに散らばっていく、もうそのような時こそその人の本質というか、それらが明らかになっていきます。イエス様は、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと、そのように言われたんです。イエス様はどのように使わされてきたのか、神であるお方が本当に全てを捨ててこの地上に来てくださった、そしてへり下って十字架にかかられたんです。ですのでイエス様が使わされたように私たちも使わされるのであれば、私たちもその同じ道をたどっていくことになります。そしてそのようなへり下りのイエス様の道を歩んでいく、その時にこそ本当に本質的なものが明らかになってくるんです。お菓子でもありましたけれども、先週は本当にバレエのマグニフィカから大きな祝福を受けました。この会堂でもワーシップダンスをしてくださいましたけれども、本当にご覧になった皆さんは、もう彼らの表情とかですね、もう足の先からもう指の先まで、もうその全てを通して本当に彼ら心から神様を礼拝しているなと、そのことがですね、もう本当に直に伝わってきて感動したことと思います。私もまたチームを最初に迎えに行った時から最後にキャンプ場からですね、近くの駅まで送り届けてチームを見送るまでたくさんの時間を一緒に過ごしましたけれども、その時間の中でも彼らの信仰と、そしてまた態度、またチームの一致ですね、また礼拝者としての姿勢、それに触れることができてとても感動しました。思ったんですけれども、ダンスっていうのは本当に体の全てを使いますよね。 もう足の先からもう体の先まで、そして表情までもう全てを使って表現していきます。しかも声とか言葉に頼ることもできないんですね。ですので本当に自分の内側にあるもの、それがそのままもう出てきてしまうというか、ごまかしが効かないだろうなと思いました。日常の生活とか信仰、もうそれがそのままもうみんなの前でこう現れてくる、丸裸になる、そのようなものだろうなと思ったんですね。もちろん彼らも若いですし、完璧ではないですし、私たちが見えてないたくさんの問題もあることと思います。でも私たちが彼らから学ぶことは本当にたくさんあったなと思わされます。そのチームの祈りの中でだったと思うんですけれども、あるメンバーがこのように祈っていたんですね。私は音楽があってもなくても、そしてダンスを通してもそうでなくても神様あなたを礼拝しますと、そのように祈っておられました。私たちがどこにいてもそこに主はおられます。教会で楽器を弾くときも、賛美を捧げるときも、ダンスをするときも、主は喜んで見ておられます。そして喜んで受け取ってくださるんですね。でも、そうであるなら、私たちの日常的な行動、家での行い、それらも主は見ておられるわけです。主はそれを果たして喜んでおられるかなと思わされます。私たちが祈る声、主は確かに聞いてくださっています。そして私が講談から語っているメッセージも、神様はもうはっきりと聞いておられるわけです。でもそうであるなら、私たちが帰ってする日常の会話であったりとか、この教会でなされる全ての言葉も主は聞いておられるんですね。その言葉、主は喜んでおられるかなと思わされる時があるんです。で、もちろん、私たちはもう神様いつも見ていると言ってですね、なんか恐れながらこうビビりながらもう犯罪者のようにこうですね、そのように感じる必要はないんです。私たちはすでに許されている。でもだからこそ本当に主に許されて清められた清いものとして、私たちは自分自身を主のために本当に清い生きた捧げ物として捧げていきたいんです。私たちの言葉、行動、それがどこでなされるとしても、すべて主へのお捧げ物として私たちは捧げていきます。復活された主と共に、そして聖霊様の力によって、この後今日は詳しく読まないですけれども、イエス様は弟子たちに息を吹きかけて言われたんですね。聖霊を受けなさいと。使わされる時に私たちは聖霊を受けて、聖霊の力によって進んでいきます。私たちはそのような聖霊の力によって神様がなされる宣教、そこに合わさっていくんです。明日から4月になります。ちょうど明日マグニフィカチームアメリカに帰るそうですけれども、桜を楽しみにしていて、ギリギリ満開とは言わないけれども、多分ちょっとは見れたかなと思います。本当に良かったなと思いますけれども、こう季節が移り変わっていきます。春というのは新しいことが始まっていく時期でもあります。学年が上がったり、新しい学校、職場、環境が変わる方もおられます。でも私たちがどこに使わされたとしても、その中に生きておられる主がおられるんです。そして私たちに委ねられた人々が私たちの周りにいます。そして主が用意されているご計画、宣教、その働きがあるんですね。そして私たちは、私自身がそこに置かれている、その事実は変わりないんです。イエス様が父なる神様に使わされたように、私たちもそれぞれのところに使わされていきます。お祈りします。皆さんお立ち上がりください。一緒に祈っていきたいと思います。天のお父様、あなたの御名を崇めます。イエス様が私たちのために十字架にかかり、そして3日目によみがえってくださった復活の主がこの場所に、また私たちのうちに今朝もおられることを心からありがとうございます。この命がどうか私たちのうちだけに閉じ込めて 置くのではなくて、それが私たちから本当にあふれ流れていきますように、どうか私たち一人一人を主が用いてください。どうか扉に鍵をかけて閉じこもっているのではなくて、それを開け放って私たちが出ていくところに出ていくことができますように、またすでに置かれているところで主がなされる働きがあると信じることができますように、私たちに上からの信仰をますます与えてください。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今それぞれ主へ祈っていきましょう。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。どうか私たちが不信仰なものではなくて本当に信仰を持つことができますように、どうか諦めたそのことももう一度主の前に差し出して、もう一度受け取っていくことができますように。ハレルヤ主よ、ハレルヤ。どうか自分で制限を設けたり神様に限界を持つことがありませんように。ハレルヤ主、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ。また特にこの春から新しい生活に移っていく方々、お一人お一人をイエス様の御名によって祝福します。主が置かれている人々が私たちの周りにはおられます。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。どうして自分はここにいるんだろうとか、なんでこの人がここにいるんだろうとか、そのように思うことがありませんように。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。キャンプに参加された中高生のお一人お一人をあなたが祝福してくださって、さらに若い世代がこの GAC でもまた教会でも起こされていきますように、またマグニフィカのダンスを通して分かち合われた主の愛がこの富田林の地域でもますます力強く広がっていきますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。病の方に主が触れてくださってすでに癒しを行っておられることをありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ。続けてあなたが触れてください。ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。この春の季節が本当に喜びの季節となって、私たちの内側からまた教会から溢れ出ていきますように。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、感謝します。ハレルヤ主よ、おー、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。どうか私にはできない、またここではできないと、そのような思いから主が解放してくださって、全能なる主が成してくださることを信じることができますように。ハレルヤ、ハレルヤ。復活の主の命が私の体に、また本当に人々の体にも力強く現れていきますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー主よ、 今生きておられる。
主は今生きておられる。我が内におられる。すべては主の御手にあり。明日も生きよう。
主がおられる。もう一度歌いましょう。主は今生きておられる。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同の上に今より後常しえまでも豊かにありますように。アメン。
天にいます、我が父よ、皆をたたえます。御国をこの地に
拍手を捧げましょう。